はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。だいぶ本編の方はですね、お休み中なので更新しておりませんが、3ヶ月に1回の恒例の、ゲストを招いてのですね、おしゃべり会というか、雑談会ですね、そちらの方は続けていきたいと思っております。今日も、お二方、お招きしております。はい、ということでですね、今日もお二方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日は事前に特にテーマとかを共有していないんですけれども、なんで最初ちょっとそのテーマの共有というか、今日はこんな話ができたらな、的な話をさせていただきたいと思うんですけれども、ですね。なんて言うんでしょうね。お二方の最近のというか、なんか思い浮かぶところでいいんですけど、なんて言うんだろうな。なかなか表現が難しくて、こう嫉妬とか、なんか羨ましかったりとか、そういった感情を抱いた、あと悔しかったりとかですね。そんな感情が入り混じった経験とかっていうのが最近あったかどうか、みたいなところ。で、なんか雑談できればなと思いまして。で、ちなみにですね、私が最近感じた、二つほど事例があってですね。そこを先にお話しさせていただきたいんですけど。まずですね、一例目が、ちょうどうちの会社でですね、社内奨励検討会みたいのがあって、で、奨励検討の、その症例を提示する人がですね、後輩なんですけど、今、うちの会社に入って何年目かな ?4年ぐらいだったのかな。で、その子が症例提示したんですけど、なんかその話ぶりを聞いたりとかですね。あと、その、合間合間に見せる、その、なんかこう、なんつうんだろうな。勉強しているなっていう、この、そういうのが、垣間見えてですね。なんかこう、いろいろな感情が、言い混じったんですけど、単純に入社当時からの、比較で、嬉しいなというか、すごいなっていうのがまず一つあったんですけど、それと同時になんかちょっとなんか負けた感があったりとか負けたって言うとなんかなんですけど、なんか、いや、自分、なんか、まだまだいかんな、みたいなっていうのもあったし、そうなんですよ。あと、あと一番思ったのは、その事例がですね、症例自体は、なんつうんだろうな、簡単に言ってしまえば、睡眠薬とか、睡眠導入剤に依存してしまってですね、いろんなところで同じ処方をもらっていて、それがマイナンバーカードの提示で分かってですね。で、うちの薬局とその症例提示したところの、その後輩の薬局店舗と、2箇所にはかかってるんですけど、なかなかですね、私はどっちかっていうと、そういう依存の、なんつうんだな、根本的なところになんかアプローチしようとしすぎたりとかしてる、自分でそう思ってるんですけど、だからなんかどうしたらいいのかなっていうのがすごい難しくてですね、なかなか介入難しいなって思ったりとか、介入するのが果たしてどうなのかなとか思ったりとかするんですけど、後輩は結構言い方が難しいんですけど、熱意とかがあってですね、例えば情報提供したりとかですね。なんて言うんだろうな。私とその後輩を対比させると、私は静というか、静かな方でですね。で、その、後輩の方が動というか、 まあ、どっちも必要っちゃ必要だと思ってはいるんですけど、なんか、いや、昔はもしかしたらその後輩みたいになんかこう、
うん、
やれてたかもしれないけど、まあ別に今そうなりたいかどうかっていうのは話は別なんですけど、なんかそういう姿を見てこう、少し羨ましくもあり、なんかちょっとこう、うん、自分にはできないなっていうので、ちょっと負けた感というか、なんというか
。
まあそんな、まあ、悔しさもあり、嬉しさもあり、なんかこういろんなのが混じった感覚になったんですよね。っていうのがまあ1例目と、まあ2例目がですね、ちょうど最近あの東京に、あのまあ荒木博之のブックカフェのオフ会に行った翌日にですね、あの、お二人、あの、未来在宅委員会っていう団体はご存知でしょうか？
うんうん。へえ。はいはい。
あるんですよ。で、まあ私、あの、以前薬剤師オンエアっていうところでこう、
うん、
お話しさせていただいてた中で、まあその、なんだ、その薬剤師オンエアでいくつかこう、そのパーソナリティというかいるんですけど、まあその人には三谷さんって人がですね、その未来在宅委員会の、
うん
まあ、代表を務めてらっしゃってですね、で、まあ、なんかこう、三谷さんの話と、あとなんか多分、X、ツイッター上で結構有名な薬剤師二人、ちょっと名前覚えてないんですけど、二人がいてですね、まあ私全部、一日入れなくて午前中だけ聞いて帰ってきたんですけど、なんつうんだろうな、まずその時、そこに午前中いた時の感想は、なんつうんだろうな。すごい勢いあるなーっていうか、熱さがあるというか。
うん。
私の感覚では、日本在宅薬学会ができた当時のこう熱気みたいな。まあ、ある種ちょっとこう、少しこう、なんつうんだ。少し行っちゃってればいいかもしれないけど。そうそうそう。すごいこう、うん。なんつうんだろうな。うん。まあ、とにかく勢いがあるなーと思って。
うん、
で、そこでもうやっぱりなんかこう、いや、昔そういう自分もいたなっていう、多分、10年前ぐらいに未来在宅委員、今の未来在宅委員会いたらきっと多分まあ、信者とまで言えないですけど、多分、なんだろうな、そこの流れに乗っかれてたんだろうけど、なんかこう、そう思いつつ、なんかこう、その流れにですね、なんかあんま乗り切れない自分もいて、まあ楽しかったんですよ。その時間は楽しかったし、まあいろいろこう学ぶこともあったんですけど、なんせそのイベント、9月29日にあったのが、まあその未来在宅委員会の10周年フェスだったんですよね。で、そのフェスのその、なんつうんだ、まあ研修のサブタイトルみたいなやつが、まあ生き残る薬剤師になるためにみたいだったかな。なんか私もその生き残るっていうところになんかこうちょっと、うん、まあ、わかるけどな。うん、まあ、もちろん、多分、三谷さんもその、なんていうの、やっぱその、どうしてもね、集客とかも必要だと思いますし、
うん。
うん、うん。で結構、多分、若い子とかも多い印象があったので、まあ、そういう面も含めてそういうタイトルにしてんだろうなとは思ったんですけど、そうは思いつつも、なんかこれそこにこう、ちょっと、うーんってなってしまう自分もいてですね。
うん、
そうそうそう。なんかこう複雑な心境あ、まあ、羨ましくもあり、そこにこう乗り切れない自分の変化みたいなのを感じたりとか。そしてまあもしかしたらなんかね、こういろんな条件が重なったそういう場所で逆に自分が語ってたりとかした場面とかもあったのかもしれないなとか。まあ例えばですけどね。別にそこにいるかどうかはさておきですけど。例えばなんか自分でこう、例えばじゃないですけど、こう、自分で立ち上げた勉強会とかをこう、地域だけじゃなくてこうね、広げてったらそういうものになったかもしれないけど、別にな、まあそういうふうになり、したかったわけじゃないんですけど、
うん、
なんかそんな未来とかを、未来とかその、なんかそういう妄想をすると、なんか、うん、まあいろいろなんか考えるなと思ってですね。
うん、
まあそんななんか、はい、二つの事例があってですね。うん、まあ、暑さに対する羨ましさもあれば、うんうんまあ、負けた感やらいろいろこう感じて、なんかお二人は最近そういういろんな感情が入れ混じった経験とかあったりしとかしないかなとか。 そんな感じでした。どうすか、
面白いね。
あ、どうすか、じゃあ高野さんなんかありますか、
面白いな。いやマッチの今の話を聞いててさ、
感想とかでもいいですけど、
年を取ったということを、すごくざっくりと年を取った
ん
だと思うというか、なんていうのかな、中庸になったっていうのかな。
ああ、いや、多分そうなったと思います。
もともとマッチが性だと思ってない。
ああ。
めちゃめちゃどうだった人だというイメージがあるのに、自分は性だって言ったっていうところに、なんかこう、ポイントがあるのかなっていう気はしますよね、根本さんね。
はい。おっしゃる通りだと、はい、思います。
まあ、そうですね。確かにそういうふうに認識されているだろうなとな、されていただろうなとかぐらいの感覚はあるし、うん、やっぱりなんかね、こう、うん、そうですね。そういうふうには確かに中庸的になったっていうのもあるかもしれないですね。
なるほど。
結局なんか、そのエビデンスというか、EBM 界隈というか、っていうのもそう含めて、知れば知るほど、その、口下手になっちゃう。口下手っていうのは変な話じゃない。言葉が少なくなっていくっていうか。
はいはいはい。
どっちにも振らないから。
わかるわ、なんか。
っていう考え方になるのは、自然なのかなっていう気はね、するけど、そういう意味で言うとね。なるほど、その羨ましいと思うことって私常にそう思うけどな。
常に、お、常にですか。
そう、いろんなこう、発信上手な人を見ると、あ、上手だなって思うし、例えばこのスタイフもどっちかというとそうで、こう毎日なんかこう好きなことを発信して入れるっていう時間を取れるっていうのは羨ましいなとかさ、そう、自分が本当はこういうことをやりたいなと思ってることをやられてるとなんか羨ましいと思うわけだし、でも自分には今の自分にできることじゃないから、まあ、しょうがないかっていうふうに、まあ半ば諦めてみたりとかっていうのはほぼ毎日のようにある。
なるほど。悔しいとかはないですか、なんかこう、悔しさとか。そういうのはない、あんまり。
悔しいってことはないですね。悔しい。まあ、今のマッチの話みたいに、その、後輩が育ったっていう、なんていうのかな、証でもあるから、そういう悔しいって思う。まだまだ私の周りだと悔しいまで全然いかないっていう負けた感一切ないから。
ああ、そうなんですね。そっかそっかそっか。
そう
まだまだだなみたいな感じなんですね。
そうだね。そう。根本さんどう？
そうですね。いや、すごい悔しい、っていう経験最近はあんまないかもしれないですね。いや、なんかその周りに、なんて言ったらいいんですかね、そんなに、なんていうのかな、なんか一昔前だったら、こう、ある先輩とか、まあ、同僚がいて、その人をロールモデルにして、ここのいいところ、なんか自分も身につけたいのとか、あ、なんかこういう発言してたりするのってかっこいいなとか、
はいはいはい、はい、
憧れじゃないですけど、なんかそういうのあったんですけど、最近全然ないですよね。なんかそう、いや、ね、いや、お話聞いてて、いや、羨ましいなと思いましたよ今。
あ、そう
ですか。いや、だってそうね、結構多分、ちょっと遠目で見てるのかもしれないですけど、ちょっと俯瞰してるというか、ちょっと熱くなりきれない自分に対しても、ちょっとギャップをもしかしたら感じてらっしゃったのかなとか、ちょっと話聞いてて思ってたんですよ。おそらく、多分、1年前って、ね、先ほど、 ほどほど先生言ってましたけど、多分道の方だと思うんですよ。
まあ確かに、ね、
そうです。そうなので、その時との対比っていう意味なのかなと思ったんですよ。
うんうんうん、
ちょっと乗り切れない自分がいるとか。
はいはいはい、はい、
そうって聞いてて、でもそこに悔しさ感じてるわけじゃないですか。
まあそんなめっちゃ悔しいってほどでもないんですけどね、はい、なんか多少やっぱり悔しさも、うん、多分入ってるかなみたいな。
仕事ですよね。
うんうんうん。
いや、だからそれ羨ましいなと思いましたよ。
ああ。
なんかそういう気持ちがあるって、なんか伸びしろじゃないですか。
まあまあ確かにね。
うん、なんかそういうのをやっぱ欲しいなと思いますね。
うん。
日
々。そうですね。
やっぱ大事ですね。なんか自分でこうドライブかけられる人だったらいいんですけど。
うん。
私そうでもないので、
あ、そうなんですか。
マイペースっていうか、
うんうんうん、
マイペースってその自分でかけられるマイペースじゃなくて、
うんうん、
なんかあんまり変わらんみたいな。
あ
でもどっちかというとかけていきたいんですよ、
うん、あ、かけていきたいと思ってるけど
乗せたいんです、はい、
あ、
乗らないんで、いや、そういうのいいなって思って聞いてましたよ今。
あ、まあ、確かに、まあ、うん、そういう意味だとその奨励検討会とか久しぶりにやったんですけど、うん、まあ、なんかすごい刺激を受けたとか、もっと勉強しなきゃいけないなとか思ったりもしたし、
うん、そうっすよね。いや、うん、いいっすよね。だってそれ誰もなんか介入してないっていうか、
うんうん、
あんまりな、言い方悪いんですけど、あんまり深く関わってなかったらできないと思うんですよ、そういう検討会自体、うんうん、ね、情報が少なすぎて多分、
うんうん、
そう、検討すらできないみたいな。
あ、
でも多分ね、おしゃれ、お話ちょっと伺っただけですけど、すごい熱意があって、
うん、
多分自分が信じたことに対してこう、うん、なんて言ったらいいのかな、やっぱりこれやったら患者さん良くなるんじゃないかなとか、目の前の患者さんどうにかしたいなって思いが多分もともとあると思うんですね、根っこの部分に、うん、でなんかそれちょっとすごい感じて、今お話聞いてて、
あ、
いい若者だなって思ってきました。いいなと。
そうですよね。でも確かに。いや、でも確かにね、いい若者なんですよ、確かに。うん、いや、なんか、そうそう、なんかね、その、だから、憲法は違えど、その、同じ患者さんを見る中で、たびたびその、症例検討会する前から、こう、情報共有はしてたんですよ。う
ん、
で、もう私はその、なんかこう、さっきも言ったように、いや、なんつうんだろうな、その依存症とか、今一応その本とか読んでると、なんだろうな、その、まあ、松本敏彦先生の完全にも影響を受けてるっていうのもあるんですけど、要はその、なんつうんだろうな、その物質、その薬物とか、何かそのアルコールなんでもいいんですけど、そこの物質に依存しないようにするには、多分そもそものその、痛みとかその苦しさみたいなものをある程度こう分散させてあげないと、多分こう、まあ、専門用語で言うとハームリダクションみたいな話なんですけど、そう、多分その一つのものに依存するっていう環境を多分どうにかできないんだと思うんですよね。
うんうんうん、
だからそれをどうにかしてあげたいとは思うけど、なかなかそれってむずい、むずいっていうか、本当に。いや、どう、そうそう、本当難しいし、多分できないなーって思っちゃうんですよ。なんかいろいろこう、その依存症とか界隈の。まあ、あくまで松本敏夫先生の言うようなことをやるには、いやー、どうすればいいんだろうなって難しいなーで終わってたんですけど、でもその度に、その、情報共有する度に、その、後輩はですね、うん、いやー、情報共有し、ま、あ、情報提供してきたんですよ、とか、その、なんだ、精神科の先生とかも電話かけましたよとか。
なんかもう、
いやもう、
すごい。
そうそう、もうすごいんですよ、行動力がね。いや、すげえなと。だから、この間、その症例検討会したときに、まず最初に聞かせてほしいんだけど、つって、そう、何がそこまでさせるのかちょっと聞きたいんだけど、と思って、
そう聞いた。動機ですか。
そうそう、いや、だから、極端なことを言えば、なんか、なんだろうな、まあ別に、いい悪いの話じゃないんですけど、それこそ、なんかね、保険、医療保険をどうに、に問題があると思ってるのか、とか、例えばその、うんうんうん、まあ、いろんな多分可能性があるかなと思って、そう。まあでも一応なんか自分のその、彼なりの信じたその、薬剤指導の、うんうん、まあその患者さんのためにみたいなところですけど、ためにやってるっていうから、まあ、まあね、正解は一つじゃないし、まあ、実際 ね、まあ、ね、みんながみんなこう周りが動かなかったらどうしようも何も動かないわけなので まあ誰かね、そういう人がいる必要もあるなとも思った場合思ったんですけど。
そうですよね。
そうそうそうそう。
確かに。
だから、ほんと熱いというか、すげえなと思って、うん。
いいですね。なんか、それで揉め事とかも起きてないってことですもんね。
今んとこないですね。なんか揉め事になりそうな感じもあったっちゃったんですけど。はいはいはい、っていうのも、
あ、なるほど。
そうそうそう。っていうのも、なんかね、まあその人、本当その患者さん自体は、本当いくつもの科にもかかってて、その中には、
うん、
まあ精神科もあるし、
うん、
ストレス外来もあるし、心療内科もあるんですよ。あるんですけど、うんうん、そのストレス外来の方に情報提供をして、なんかその、ストレス外来の主治医の先生が、
うんうん、
患者さんに、いや、薬局からこういう情報来てるけど、みたいな感じで言ったらしいんですよね。
うんうんうん
うん、で、まあ、で、その、ま、フィードバックとして薬局にもそういうふうに言ったよっていう、まあどっから来たのか、うんうん、まあ、そういう情報が来たと。まあ、その薬局の方にですね。まあ、そういう話は聞いてたんですよ。で、まあ、その今の、うん、今私が言った話はその症例検討の前の話なんですけど、で、そこから多分、1週間ぐらい経ったぐらいの時かな。で、私はまだ出勤前にその患者さんが朝一で言っての薬局来たらしいんですけど、
うん、
過呼吸になってて
、
で、もうなんかこう、すぐ、とにかく薬もらって早く帰っちゃったらしいんですよね。
うん、
で、まあ、私はですね、まあ、短絡的に、いや、もしかしたら、その、結局その、病院でそういうの言われたから、なんかこう、いろいろバレてるみたいな、なんかその、
はいはいはい、
うん、そういうのがこう、原因なのかなとか、だから、
うんうんうん、
もしかしたらこの薬局にもいろいろ言われんじゃねえかとかっていうところなのかなとか、思ったんですよね。で、まあ一応病院にも確認したんですけど、その、まあ、うちの隣の門での病院も確認したら、まあ病院に来た時からなんかパニック発作してたみたいで。そう。で、さらに、まあ、看護師さん、看護師長の人とで、あの、情報共有した感じだと、まあ以前もパニック発作あったみたいだし、
うん、
みたいな。
うん、
あ、そうなんだ、みたいな。それ初めて知ったんですけど。
あ、
そうそう、とか、あとはまあ、なんだ。
なるほど。
そうそうそう。あとね、リストがっつうか、あの、なんか、要は、自傷行為もしてるっていう話とかも、
うん、
そうそうそうそう。だから、その、最初ね、こう、だからもしかしたら、その、変に情報、あの、うちの後輩が情報提供しすぎたせいでそうなったのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、結果的にはそうじゃなかった、ないかもなって、まあ、実際その後にも、普通にうちの後輩の店舗にも来てるらしいので、まあ多分大丈夫だとは思うんですけど、ただ一瞬そう思ったっていう、ダトラブルになるかなーって思ったっていう話だけで。
なるほど。
そうそうそうそう。
そうですよね。いや、なんかそこさえなかったら、まあ、
うん、
あの、やりたいようにやってもいいのかなと思ったんですけど、
うん、
そこ、なんかこう空回って、
うんうんうん、
いや、熱いのはいいんですけど、やっぱり、その、お互いの関係性を崩しちゃうってい
う
ところは、まあ良くないかなと思ったんですよね。
そうですよね。
結局それ、じゃあ最後誰のためやってんだろうみたいな。
うんうん、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
なっちゃうのと、主治医もちょっとそれ、ちょっと伝える方ちょっと柔らかくしてほしかったなっていうのと、
そうですよね、
それ直接言っちゃったらどう、相手どう感じるのかなっていう。
そうですよね。
ストレス与えないかしらって思
ったんですけど。いやいや、本当ですよね。俺もそう思いましたけど。
そう、まあ、でも来てくださるってことは、
うんうん、そうそうそう、本当に
ちょっとポジティブに考えると、まあ、ある程度信頼してくれてるのかなとか、
うんうんうん、
まあ、特にもしかしたらもう微塵も何も感じていないというか、
うん、あ、そうですね、そのパターンもあるかもしれないですね
ってある、うん、なってると、なんかまあ見守ってってもいいのかなっていうのと、
うんうん、
なんかその子が大ごけしないようにっていうか、まあ、なんて言ったらいいんですかね、感じ、言い方悪いんですけど、患者さんに迷惑かからないで大ごけするんだったら別にいいかなと思うんですけど、立ち直れればっていうか、立ち上がれれば自分で。
はいはい
はい、じゃなくて、そう、大ごけした時に患者さんに何か起こっちゃったとか、
うん、
それこそ患者さんとの関係性崩れて、なんか薬局ですげえクレーム入ったとか、
うん、
もう来なくなっちゃったっていうのは避けたいなっていう。
そうですよね。
ところで。
いや、そうなんですよ。逆に、なんか、こう、来てくれてるっていうのもあるし、本当にさっき峰本さん言いましたけど、見守れてるっていうところなので、多分他の薬局行っちゃったら、もう、はい、まあ、追いかけるっていう方も変ですけど、把握できなかったら、ね、それこそ、どうなっていくかもわかんないし、もっとね、病院も増えていくかもしれないし、とか、
うん、
そうですよね。なんか、まあ、本心わかんないですけど、もしかしたらどっかで泊まりたいっていう気持ちもあるとか、うん、今の行動自体に。
その可能性もありますよね。
やっぱそこってすごい、あの、深くって言い方がいいのかな。関係性が近くないとなかなか、ね、先ほどおっしゃってたその根本的な部分ですよね。その依存先が今薬なのか分からないですけど、いくつかもらってるっていうところで依存してるとした時に、なぜというか、その何が絡み合ってそこに行ったんだろうっていうことですよね、多分。
そうですよね。
一番ほぐしてあげない。そこ聞くのって結構。結構
そうなんですよ。
時間かけないとかなって。
そうですよね。そうそうそう。まあ、実際、その、なんだ、あの、そのストレス外来の先生が、その、薬局からこんな情報が来てるんだけどって言った時に、その、患者さんが言ったって、まあ、いう話が、あ、まあ、なんて言ったかっていうと、いや、あの、先生が出すから飲んで、出すからですとかって言ってる感じ
が、
多分こう、取り繕ってるんだと思うんですけど、そうそうそうそう。
いや、バレたくなかっただ
け。多分ね、バレたくはなかった。まあ、どうなんでしょうね、バレ、いや、なんかわかんない。まあ、まあ、本心ってね、そもそも、まあ、なんつうの、難しいじゃないですか。自分たちも本心をどう表現する。まあ、仮にあったとしてですけど、ね。なかなか複雑っていうの話もあるから、どこまで本心に迫れるかって話もあるとは思うんですけど、ただ本当にね、そう、何がそうされてるのかって、なんかね、ちょっとそういうのは、なんか知りたくもあり、触れない方がいいのかなって気もしないでもなく、難しいなと思います。本当に。
そう考えるとさ、その、最初に、あの、まあ、その子は動いたじゃないですか。いろんなところで働きかけたっていうところはあると思うんだけど、いや、ルールだからとか、ね、結局そのどっか重複してもらってるってことはルールに違反していると思ったから、いや、ルール違反だから私はこうしたんだっていうことを、なんか、私は今その話を聞いて羨ましいと思わなくなっちゃったっていう。
ああ。
なるほど。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう。だからさ、マッチーの最初の話に戻った時に、もうちょっと内面から行ってもよかったっていう感じ。
そうね、確かに、ね。
結局そこに戻っちゃったっていう。
いや、そうなんですよ。だからそれはね、正直私も、その情報、その、事例検討、朝礼検討会する前に、情報共有しているときに、状況的にの店舗間でですよ。店舗間で、その彼、あの、後輩と情報共有しているときに、もうもやってたところなんですよ。いや、結局そ、つまり考え方が違うから。もう私はどっちかというと、さっきも言ったように、その、なんつうんだろうな、まずはその、あんまりこう、まあ、見守るというか、って思っていながら、なかなかこう、距離詰めれねえなみたいな感じの
動き方によるんだと思うんだよね。本当ルール一辺倒で動かれるんだったら結構大変だと思うし、そこに何かしらのその、まあ、なんだろう、根拠というか、それはすごくいいなと思うんだけど、これ重複してるんで、あの、聞きますみたいな。いや、ちょっと待ってってなるね。
まあ、まあ、そんな、そこまで、そんな感じではなんかないですけどね。まあ、そこまでルールだからってことじゃないですけど。ないですけどね。ないですけど、ないですけど、まあでも、いや、ちょっとそこ行くって思いましたよ、正直。
そこはちょっとなんとなく、こういう、羨ましくならないなと思うし。
まあね、そうですね。
なるほど。そう、難しいな、ま
あ、難しいですよね、
距離感かな、
難しい、
そっか。でもなんか、私が思ったのは、なんかそういう薬剤師もいていいのかなと思っちゃったんですよ、
いや、そうですね、本当そうだと思います、
なんか全員見守っちゃったらね、先ほどの言ってた通りで進まないっていう面もあったり、
そうなんですよ。
そうで、 なんか それってやっぱりあの、いや年齢でくくっていいのか分かんないですけど、やっぱなんかね、情熱とか若さとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのがないと突っ走れない時っておそらくあるのかなと思ったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう、そうなった時なんかじゃあ周りが支えてあげるとか、うんうんうん、まあそういう風に情報共有はしてくれるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってなった時なんかちょろっと話して、あ、アドバイスっていうこう大げさなもんじゃなくても、
うんうん
う
ん、
なんかここってどういうどうなんだろうねとか、そう別のなんか視点を一緒に見てみるというか、
うんうんうんうん、
今突っ走ってるけどって別に言わないですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと一旦立ち止まって、じゃあこういう観点ってどうとか、
うん、
こういったところって聞いてみたとか、
うんうん、
それこそむしろなんか情報持ってない、教えてくれないぐらいの感じでなんか走れると丸くなるのかなっていう気がしたんですけどね、
うんうんうん、そうっすね、
いや
そうなんですよ、まあそんなところと、ちょっとまたもう一例目のその未来在宅の時の話でちょっと思ったことがあったのが、その日、さっきも言ったように、前日はそのブックカフェのオフ会だったんですけど、なんかね、オフ会、まあ初めて参加したんで、参加するまでは結構ちょっと緊張はしてたんですけど、なんかすごい不思議なほどなんかこう、なんつうんですかね。
うん。
リラックス。くすできたというか、なんか、素でいられるっつうか、
おぉ、
感じだったんですよ。
いいコミュニティですね。
いや、そうなんです。びっくりして。それがまた逆にその対比になったというか、未来在宅みたいなこと。
あの、山登りのやつですか、それ。
あ、そうそうそう、山登りね、結局しできなくって、
はいはいはい、
山登りできなかった代わりに、なんか四ツ谷かなんかのその、なんだ、貸し会議室じゃないですけど、うんうん、まあ、会議室当然ですけど、こう、キッチンとかもあるような、こう、一部屋借りれるところで、まあ、なんか私、遅れて行ったんで、最初はみんなでこう、最近荒木マスターが出した、裸眼思考っていうのを使ったワークをしたらしくて、
はいはいはい、
そうそうそう。で、終わった後に、まあ、なんだ、ケータリングとかをこう、まあ、しながら、あとはそこのキッチンで、なんかたこ焼き作って、たりしたしながら、あとゲームですか、ゲームしながらみたいな、こうコミュニケーション取るみたいな感じだったんですけども、なんかね、なんつうんだろうな、そんなか、あの、まあよくはマスターが言うような話ですけど、まあ肩書きとかもなんかこう、例えば名刺交換するとかもないし、なんか普通になんかこう、なんつうの、そのまま、ちょっと大げさかもしれないですけど、まあ一人の人間として入れるみたいな感じっつうんですか。そうそうそうそう。そうなんですよ。だからなんかこう、本当に自然体で入れる感じはあって、で、まあどうしてもね、未来在宅委員会とか、まあ、薬剤師の集まりっつうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱこう、なんつうんだろうな。まあ当然ね、オフ会の懇親会と研修会と当然目的が違うっていうのもあるんですけど、
うんうん、
そうそうそう、なんかその対比が逆に面白かったなと思って、少しちょっと居心地が悪いとまでは言わないですけど、うん、そう。
なるほど。
そうだ、それこそ、なんだろうな、三ツ矢さんじゃない人で、その心不全、まあちなみに話が、午前中聞いた話は三ツ矢さんが、まあ、その薬を減らす、あの人が薬を減らすことに、こう、いろいろやってた人なので、はい、やってる人なので、まあ、その大まかな話、概論的な話とかから始まり、また糖尿病の、まあ、主戦場とする薬剤師と、心不全を主戦場とする薬剤師が、それぞれ喋ってて、でも、多分ね、二人とも、多分日経 DI とかそういう、いろんな各種媒体でも、こう、なんかこう、うん、執筆とかもしてるような人らしいんですよね、どうやら。で、その心不全の人とかは、なんかどうやらこうパッション薬剤師ってなんか言われてるような、本当にもうね、パッションって言って、いやそう本当にめっちゃ熱すぎて、ちょっともう、まあ面白かったですけどね。なんかこう、うん、面白かったですけど。そう。例えばなんかそのほら、ちょうど、この6月から、 出た点数で、その、調剤後のやつで心不全も取れるようになったんですけど、
そうですね。
そう。で、どうですか、皆さん、取りましたかみたいな感じで。で、取った人みたいな感じで、誰も手挙げなかったら、こう、倒れそうなリアクションをして、取ってないんですかみたいな感じで、取りましょう、これはみたいな感じで。いや、あーっつって面白かったけど、いや、なんかそういうのちょっとなんかこう、まあ、ってなんか思っちゃう自分もい
あなるほど。
そうそうそう。
あれじゃないですか、やっぱり患者さんに向いてないんじゃないですか。
どうなんですかね。
その方々。いや、本心で本当に目の前の患者さんなんとかしたいっていうところもちろんあるかもしれないんですけど、なんかその割合が多分算定の方に傾いてる。
そうそう、少なくとも多分
見えるのか。
そうそう、少なくともその、なんだ、講演としては、話としてはもうそっちだったんですよ、はい。まさに根本さんが言うような話だったから。
そうですよね。
そう。いや、まあ、わかりますよ。理屈は。だから、ほら、そういうのね。
っていう多分表現も多分そこにつながってるのかな。
そうそうそう。
患者ではないんですよね。向いてるのが。
そうですよね。
自分であったり、薬剤師、まあ、業界であったりっていう。
そうそうそう。
なんか、医療業界ではないかなって思ったんですね、聞いて。
ああ。
日本の、その全体、
うんうん、
そのね、地域包括ケアとか、
うんうん
う
ん
うん、もう、すごいクローズアップされるようになったと思うんですけど、今年。
うんうんうん、
そこの地域医療っていうところに目が向いてない。と、まあ話を聞いてちょっと思っちゃったなっていうのが一個で。
いや、そうですね。その、まさに私もね、そういうところはね、感じたんですけど、まあもちろん、まあ、
はい、
なんだろうな、話の中にはね、その心不全の方の、ためにみたいな話もあったので、多分おそらく現場では多分そうじゃないんだと思うんですけど、うんうん、ただ結局、まさにおっしゃったみたいに、業界の話に、だから、
うん、
いや、だからその中の話の中に、結局、要はそのね、算定が多くなれば多くなるほど、心不全からどんどん別の疾患にも拡大していくわけですよ、みたいな。っていう話が出てくるわけですよね。はい、
うんうん、
いやいや、まあわかるよ、わかるよって。わかるけどさ、みたいな、なんか。なんかそれって本当になんかこう、いや、そしてうちらほら、一応国家資格だからさ、みたいな、わかるけどさ、みたいな、ねえ、みたいな、ね、ちょっとなんかこう、もやりましたね、なんか。
うんうん、
そう。
そっか。
だからまあ、
体重が乗ってないんだ。
なんかね、だからその講演の内容としては、少なくともそっちだったんですよ。現場でどうかは、そら、さておきだし、多分現場でやってんだと思うんですけど、
そのなんて言ったらいいですか、町田さんの体重が乗るところではなかったのかなってい
う。ああ、そうですね。まあ、そうだと思います。
あとさっきの荒木マスターとの対比っていうと、うんうんうん、あっちって別に体重かけようと思ってかけてるんじゃなくて、
うんうんうんうん、
自然と進んでるっていうか、
うんうん
う
ん、
自然とそういう方向に向いてるってい
う
ことで、まあ居心地がいいのかなとか思ってたんですけど。
多分そう、それはあると思います。
ってなると、やっぱ向いてる方向が違うから、やっぱ体重乗り切らないのとか、なんか あれなんですか、熱くなりたいんですか。
いや、そんな熱くはなりたくないんです
よ。そうでもないってことですね、うん、
そう、別にそんな熱くはなりたくないです。むしろどんどんこうしおれていっていいんじゃないかって思ってるぐらい。
なるほどなるほど。
でもなんかこう、なんつうんだろうな、しおれていきながらもなんかさ、好奇心とかはやっぱこう、なんだろうな、持ち続けたいし、いろんなことにですけどね、うん、うん、そうそうそうそう。いや、なんかね、複雑ないろんな感情が入り混じりながらね、うん、見ました。
いや、いいっすね。なんか、楽しそうだな、
うん、そうそう。いや、もう、ある種面白かったですよ、本当に。俺、こんな感じになったんだ、俺、みたいな。
だって、先頭走る人だったわけですよね、だって。
いやー、その先頭。
あれ、やってましたよね。あれ何でしたっけ、あの活動。
はい、あ、勉強会とかですか。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうですね。まあ、その近くの地域ではね、地域ではね。まあ、先頭とまでいかないですけど、こう。
温度取ってたわけです、
ね。温度、そうかね、そういうのはやろう、はい、はやってましたけどね。
そうですよね。
うん、最近だと、そういう、まあ人それぞれじゃねえとか思っちゃって。そんな気もしないでもないですけどね。うん、まあ、やるんだったら、多分なんか別になんか一方的にというよりは、なんかみん んながこう関心持てるものをなんか単に共有する場はあってもいいかなとは思いますけど、まあ やるとしたらねみたいな、なんなら別に勉強、その薬剤師に関係ないとこで共有してもいいんじゃねえかぐらいな。それぞれがなんか興味関心のあるものをみたいなっていうぐらいの回の方が面白いかなと思ったりはしますけど。まあまあな、とにかくそんな感じですね。なんかね、多分そういう意味だと本当にあると思います。なんかこう、まあなんていうんだろう。まあ、俯瞰してとまではないですけど、広くなったっていうか、なんかこう、狭いところじゃなくて、なんかこう、まあなんか、表現が正しいかどうかはないですけど、正しいですか、まあ表現が合致するかわからないですけど、こう、なんか人生の学びとかの方が、よっぽど楽しいんじゃないか、みたいな
。おぉ。
だ別になんか、まあそれは別にいいですよ。その仕事のことでもいいんですけど、それは各々、いろいろあると思うので。そう。なんかもっとその、仕事、人の学びや仕事の学びでもいいけど、仕事以外の学びとかもね、含めてみたいな。そんな感じですね。
なるほどな、
だから確かにそういう意味だと、薬剤師の研修会の、まあ、それも、まあ、いろんなのがあるんで、まあ、たまたま今回未来に行った時に思ったら、なんかちょっと多分狭いと思ったのかもしれないですね、こう。やれ点数とかね。そうそうそう。そういう話が、まあ、もちろんその話の中で、ああ、なるほどねって思うところも当然あったし、まあ、そういう視点で、なるほど、なるほどみたいなのとかも当然あったりもしましたし。そうそうそう。そうです。いろんな感情が入り混じりました。
あれ、ほどほど先生どうなんですか？そういう感情がこうすごいミックスされるとか、こう揺さぶられるような
ような
こう体験と言いますか、傾向と言いますか、こういった時なんかちょっと動かされんな、みたいな。
ああ、なんだろうなぁ。仕事ではないな
ぁ。おぉ。
いや、何を年越しか。いや、本当に年を取ったっていうことに終始されるかもしれない。いや、この間、日薬の帰りに。
あ、そっか、行ったんでしたっけか。そうだ。
そう、ある岩手に住んでる。若手と一緒になったんですけど、いや、勉強熱心で、経営もしてるし、薬局を。で、まあ、こうやって岩手から勉強に来たけれど、同じような若手がいない。こうやって、日夜くんに見に来てる、同じ、ちょっと県出身の、若手がいない。地元に戻っても、研修会をするような、熱意のある若手がいない、じゃあどうすりゃいいんだろうねっていうすごくこう悩んでたんですよね。ああそっかと思った時に、やっぱり今マッチみたいな昔どうだった人が今こうやっているけども、そのやっぱりいろんなこう動いた人が見てる景色、やっぱりいろんなこうすごくこういろんな経験してきたんだろうなっていう人が言ってることってすごくこう、ああすごいなって、今マッチーの話聞いてもいろんな多分経験してるからこそ見えてる景色ってあるんだろうなと思うし、それはなんかすごいなと思ったり、でも、いや、でも、若手に対して、じゃあ、うちらは何してきてんだろうなと思うと、またそうでもなかったりするから。
いやそうですね。
それはちょっと、こう、もどかしい気はする。あと、今日、日薬に行って思ったんですけど、まあ、日薬が一番、心揺さぶられたというか、
どう揺さぶられたんですか、うん、
まだ、いや、揺さぶられてないです。まだ俺、薬剤師できるかもっていう。
ああ、なるほど。
そうそう。な今さっきマッチーは別に薬剤師のことでなくてもいいなって思ったと思うんですけど、
うんうんうん、
意外とああいう、まあ、多分医療薬もそうかもしれないですけど、
うんうん、
ああいう、こう、みんなが、ちょっとまちまちに勉強してに来てる場というか、うん、うん。なんか私ももうすっかり在宅行かないですけど、ね、在宅な、在宅なとかって言ってる人のたちを聞いてると、あ、こういう人たちがまだいるってことは、まだ私も頑張っていいのかななんて。っていうことを思い起こさせてくれたっていうか。っていう意味ではちょっとこう、
揺
さぶられた感じ。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうそうそう。いろんな人に会いましたよ、でも日役で。
いや、そうっすよね、日役ね。いっぱいいるんですもんね。うん、
そう。ツイッターで有名な、
うん、
マッチに会いたがってる先生もいたし。
誰ですか誰ですか、それ。
ルルーシュって言うんですけど。
ああ、ルルさんか。ルルさん
初めて会いましたね、リアルで。
え、あ、本当に？あ、そうなんですか。
うん。
そっか、はい、そっか。
初めて会いました。最初わかんなくて。いや、顔はなんとなく、存じ上げてたんですけど、ポスター会場でパッと見て、あれ、たけちゃんと一緒にいたんですけど、たけ、うん、ちゃん先生と一緒にいて、はいはいはい、あ、たけちゃんが分かった瞬間に、あ、この人だと思って。で、夜飲んだんですよ。いや飲んだんですよ。ご飯食べたんですよ。なんと、そう、私と、ルルさんと、ケイシュケ先生と、ミニマル先生と。
お
お、すごい。ニーヤンと。
おお、ニーヤン。
すごいメンバーなんですけど。
おお、みんな元気でした。
まあ、面白かった。やっぱり、みんなすげえなと。
いやー、まあ確かにあのあたり暑そうだもんな、なんとなく勝手に思ってますけど。
あそこは暑かったな。
暑そうだもんね、なんとなくね。
うん、ちょっとうちらにないなと。でもルルさんなんか特に あの立場にいるからこそ見えてることは絶対あるから、
うんうんうん、
あれもすごいなと思って、
うん
う
ん、いやそうっすよね。でもそういう意味だとみんなってあれじゃないですか、まあ、これもなんか広げすぎかもしれないですけど、みんな生きている以上何かしらの経験してるわけじゃないですか。だからそれぞれみんなストックしてくるわけなんですよ、多分経験を。だからその、まあ、日々フローで流れてる中で、多分何かしらストックしてる中で見える景色は絶対あるはずなので、
うん。
うん、だから多分高野さんにもあるはずなんですけど、多分あるんだと思いますよ、だから多分それは。
まあ多分あるんだろうね。
ね、あるんですよね。
そう、うん、
うん。そうそうそう。
でもほら、私は、例えば本読むことが多いですけど、うんうんうん、ただビジネス100冊読みましたっていう人の、ね、
うんうんうん、
景色とは多分違うんだろうなと思ったりとかするじゃないですか。うん、
ああ、確かに、まあね。それはね。じゃあ、ごめんなさい。完全に急にぶっ込みますけど、あれなんですよ。ちょうど9月に2回、その、まあなんか、まあある種一人旅をしたわけなんですけど、
うん、
一人旅、まあその東京もそうですけど、その道中は小説を持ってったんですけど、
うん、
いや、いいっすね、小説と思って。ちなみに、仙台に行った時には、スピノザの診察室っていう、
お
夏川宗介。
先生じゃなかったっけ？あ、夏川
宗介。夏川宗介の、まあ、小説ですね。それを読んで、なんか、鈍行の電車の中で一人泣いたりとかしてしまうぐらい感動しつつ、いやー、まあ、涙もろいっていうのもあるんですけど。そう、あとは、東京の時には、老人と海ってヘミングウェイ
って出てこない、ね、
そう、老人と海を持ってって、うん、初めてヘミングウェイ読んで、うん、まあ別になんかそんなめっちゃ感動したとかはないんですけど、ああ、こういう作品なんだと思って、
うん。
そうそう、いや、いいっすね。なかなか小説、大体読み途中で置いてしまったりとかするとね。ちゃんと一冊読み切るとなんかいいなと思って。
そうね、小説ってね、頭からおしまいで読まないと分かんないもんね。
そうなんですよ、よかったっすね、うんうん、やっぱなんかその 人文書とか読むのとはまた全然違う。まあ当然なんて当たり前なんですけど、うん、そうそう。いや、なんかなんて俺は贅沢な時間を過ごしてんだろうと思って。
ああ、その気持ちはなんとなくわかる。
うん、だって、誰にも邪魔されずに、そう、新幹線とかで、鈍行の列車の中で、小説を読むってなんて、俺は幸せなのや、とか思って
。しかもね、100% 他人の文脈を理解するわけだからね。
そうですね。すいません、なんか急にぶっ込みました。なんかね。ちなみに根本さん、小説とか最近読みました？
いや、全然っすね。
ああ。
最近。
はい。
いや、もうビジネス書ばっかりですよ、多分。
でも、あんまビジネス書ってイメージ、まあ、ビジネス書も読んでるんだろうけど、その、はい、結構人文系のとかも読んでるイメージはありますけど、
ね。ああ。
それこそだって、なんだ、なんだっけ、出てこねえ。近内さんのやつとかも、まあ、ビジネスって感じじゃないですよね。
ああ、近内って、まあ、ちょっと難しすぎますね、あれ。
まあ、確かに。
一応全部読んでますけど、うんうん、2冊だけですけど。やっぱね、独特なんですよね。
まあ、確かに。
世界観もちろん持ってらっしゃるんで、言葉はいっぱい出てくるんだと思うんですよ。ただ、活字から伝わってくる情報って、もうあれなんですよ。せっかちなのがいけないのかな。でって言いたくなっちゃうんですよ、途中で。どうしたいんだろうっていう。でも、多分そういうことじゃないですよ、近内さんが言いたいのって。
まあまあまあ、確かにね。うん、でも、まあ、いやでもわかります。近内さん、はい。まあ、最新作はまだ読んでないんですけど、積んでるんですけど、まあ、そのね、世界造影の方は読んだことあるので、確かに、はい、でって言いたくなる気持ちはわかります。
いや、多分4倍ぐらいでって言いたくなりますね。1冊目より。
あ、そうなんですね。
はい。
いや、楽しみ
だな。と思って。そう、もっと色濃く出てるんで、キャラクターが。
ああ。
うわーと思って。そうですね。いや、ああいう系、なんかそう、哲学みたいなのとか、あと、その、なんでビジネス書を読むようになったかっていうと、チーム論みたいなのを、こう、もうちょっと体系的にこう知りたいなっていうか、学びたいなと思って。それでですかね。
なるほど。確かにそういうのはね、言ってますもんね、根本さんね。以前もそういうの言ったから。
うん、そうなんです。なんか、もう本当、いや、日々感じるんですけど、やっぱ一人でできることって少ないなっていうのを、すごい感じてまして、じゃあどうするっていうとこなんですよね。未だに答えないんですけど。
いや、
どうしたな。
それこそでもあれですよ。なんか私最近、なんかちょっと買おうかなと思って、まあ多分あれビジネス書だと思うんですけど、最近マスターが放送したなんかミンツバーグの、なんだっけ、組織論だっけか。そうそうそう。あれなんかちょっと読んでみようかなと思って。なんかね、なんでかって、そのマスターの放送の中で、ミンツバーグの組織論の中でなんだっけな。やべえとこなって出ました。あ、分業と調整っていうキーワードがあって。
はいはい。
そうそう。で、いやなんか、分業と調整って、結局うちら分業で医薬分業あるじゃないですか。
はい。
結局やっぱ調整が必要なんだろうなと思って。うん、で、まあ別にそれ別に薬剤師だけで調整してるわけじゃないと思うんですけど。そうそうそうそう。だから調整の役割って結構多分みんないろんな調整してんだろうなとか思って、で薬剤師がする調整って例えばなんだろうなとかいろいろこう思って、そうするとそもそも現地を読んでみたいなと思って、
あれですね、アートクラフトサイエンスの話、
ああそうそうそうそう、その話言ってましたよね、
ああ言ってましたね、
うん、
ああなるほど、そうなんですよね、多分構造があってで、
うんうんうん、
ある程度その組織形態っていう中で、うんうんうん、でそれを多分アートクラフトサイエンスって多分比喩というかそういう風に定義づけてるのか分かんないですけど、
うんうんうん、
多分仮なりのそのなんて言ったらいいんですかね、こう組織論みたいなのを体系的に書いてあるのは多分これだと思うんですよね。
なんですよね、多分ね、おそらくね、まあ読んではないのであれですが、ね、ちょっと読んでみようかなと思って久しぶりに。
確かに大事ですね。
うん、
いや、そう、あ、私は実は薬局なんですよ、今。
え、あれ、あ、そうなんですか。
あ、そうなんですよ。
うんうんうん、
あ、そう、薬局に戻ったんですよ。
それはあれですか、退職した
と。さらっと。あ、そうです、そうです。転職しまして。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
そっかそっかそっかそっか。薬局はちなみになんか、なんだ、どういう。
あ、会社ですか。
大手とか。
会社は、まあ、中小、まあ、大手に近いかもしれないですね。
ああ、なるほど。それぐらいの規模のところですね。
そうですね。
N
町ではないです。
戻ったわけではないってことですね。
戻ってはない。
あんま隠しきれてないけど。
確かに隠しきれてでも薬剤師業界の人が聞けばもうすぐわかる N 長は。
そうですね。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんです、そうなんですよ。そう。で、じゃあこの人たちとっていうか、まあ、自分が新参者なんで、ね、本当に。ゼロベースで学んでいく段階であるんですけど、その中で何ができるのかなとか、この役作ってどうしていきたいのかなとか、なんかやっぱそういうの考えるようになってるんですよね。
おー、でもいいですね。なんかそういうちゃんとこう、ちゃんとって言い方があるんですけど、なんだろうな、根本さんなりのもある種研究テーマなわけじゃないですか。
あー、なるほど。
その組織とかね、チームとかっていうのは、
そうですね、
どこやっていくのか
っていう、
うんうんうんうん、
そうで、なんか別の作りたいのを作るっていうのも一個考えだと思うんですけど、
うんうんうん、
私多分そっちよりも、こう、この組織で自分が当てはまるところってどこなんだろうみたいなとか、なんかそういうふうに動いていきたいなってちょっと思っていて、
リーダーじゃないけどチームビルディングの付きみたいな。
ああ、そうっすね、
うんうんうん。
そっちにちょっとやってみたいなって今思ってて。
でもまあ、リーダーじゃなくてもってもね、あれですもんね。まあ、私もリーダーシップの本とかそんないっぱい読んでないですけど、まあなんか一番好きな本が、なんだっけ、リーダーシップの旅っていう本があって、その中だとリードザセルフ、リードザピープル、リードザソサイティかな。
うんうんうん
うん、まずやっぱりそのリードザセルフっていうか、
うん、
うん。がまず大切っていうか。だからまあ別にそういう意味だと誰しも何かしらのリーダーシップを持ってるんじゃないかなと思っていて。
うん。
うん。うん、そのリーダーセルフは絶対みんな何かしらあるんですよ。どんな方法であれ。
うん。
うん。まあそれはピープルとかね、ソサイティまで行くかって話はまあ別だし、まあ行かなきゃいけないわけでもないと思うんですけど。
うん。
うん。そうそうそう。だからまあ、多分根本さんなりの、ね、リーダーシップでいいんじゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございます。うん、そうですね。だから多分誰しもっていうか、多分、リーダーだからリーダーシップがあるっていうか、
うん、
リーダーシップを持たなきゃいけないっていうわけじゃなくて、組織全体で、それぞれのリーダーシップっていうところをやっぱ発揮していかないと、多分なかなか組織をしてこう まとまっていかないって言い方が正しいかどうかわかんないですけど、
うんうんうんうん、
多分スケールしていかないと思うんですね。
そうですよね、
うんうん、横に広がっていかないというか、
うんうんうんうん、
ってなった時にじゃあそのうーんなんて言ったらいいんですかね、リーダーシップ難しいな、うん、その人なりのリーダーシップの持ち方であったり、
うんうん、
組織にじゃあ置かれた時の、その人のリーダーシップってどういうふ
う
に変化するとか、それこそ組織の単位変えた時にどういうふうに変化するのかっていう、だけどリーダーシップっていうのはもうそれぞれ持ってて発揮していくっていうような、多分それを発揮できる構造があると思うんですよね、どっちかっていうと。多分もともとみんな持ってるはずなんですよ。
そうですよね。
なんだけど、ここに入って、この組織に入っちゃうと発揮できない。
発揮できないとか、発揮しにくいとかってことですよね。
あ、
環境要因みたいなところってことですよね。
そうです。で、ここのチームを組んだときはうまくいくとか、
うんうんうんうん、
多分、社会構造の中でもいっぱいなんかブロックがあって、そこで多分合う合わないっていうか、
はいはいはい。
ハマるとこ多分あると思うんですけど、その構造ってじゃあ何なのっていうのが、
うん、
いや、ずっとわかんなくて。
なるほど。いや、でも面白いな
ぁ。そういうのも。やってる人いると思うんですよね、すでに。
なんか多分あるんでしょうね。はい、あるっていうのは、その、いろいろこう調べていくと多分、ね、うん、ありそうですよね。
そう、なんかできるんじゃないかなって。
いやー、でもいいですね。やっぱそういう探求テーマがあると楽しいっすよ、なんかね。
そうですね。
うんうんうん。 まあ、探究伝末が問いというか、うん、があると。うん、
そうですね。あとは、みんな20代、前半とか後半の方ばっかりなんで。
あ、そうなんだ。うん、
で、まあ、やっぱ女性多いんですよね。
ああ、そうなんですね。
どう立ち回ったらいいんだろうって思ったりもしてますけど。
確かにそうだよね。
はい、ただまあ、ペーペーなので、
うん、
もう臆せずになんかいろいろ聞いてこうと。
誰がペーペーだって？
え？ペーペーですよ。
何がですか？
いや、ペーペーですよ。
すまあ、あれだよね、ネオさんが言ったペーペーはだからその、組織の中ではってことですよ
ね。いやいや、でもブランクもあるんで、うん、もうゼロの気持ちでやってます今。
あ、でもまあでも確かにな、俺もそのゼロの気持ち多分大切なんでしょうね、おそらくね、分かんないですけど、
なんか
いや、本当転職する、
ここでのルールをまず、
うんうんうん、
きちんと学ぶというか、
うんうんうん、
そこのベースをまずきちんと押さえた上で、
うんうんうん、
じゃあ何していこうかなっていう方がいいかなと思って、いきなりなんかやっていくと、おお、なんだろう、どうしたどうしたみたいに、
まあそうですよね、
多分なると思うんですよ。
うんうんうん
うん、
うん
うん、
ですし、まあシステムとか全然違うので、やっぱり。
うんうんうんうんうん。
はい。そこからやっぱできるようにならないとなぁと。
なれるってとこですよね、まずね。
そうですね、まずは。うん、楽しいです。
そうか。いや、でした。
やっぱダメでしたね。
あ、ダメだった。
そうなんだ。やっぱダメだった。なんか、納得、やってることに全然納得できなくて。
あ、そうだったんですね。うん、
やっぱなんか薬剤師としてなんかやりたいなっていうのやっぱあったんですよ、
うん、
どっかで、
うんうん
うん。ちょっと耐えられなかったですね。
そうか。
でもその環境に行ったからこそ多分そのか、そういうのが浮かんだってことですもんね、おそらく。
そうなん、そう。飛び込まないで気づけてたら一番良かったんですけどね。
だそれは多分わかんないですけど、ね、そう、多分、まあ、こういう言い方はあれですけど、多分無駄じゃないんじゃないかなと思いますけど、
心が動いたんだよ、
そうなんですよ。
そうなんですよね。
めっちゃ動いたんですよね。なんか、もう本当体重乗って、もう面接とかすごい楽しかったんですよね。めっちゃ楽しかったんですよ。そうなんですよ。
そうか。
そんな、他、結構受けたんですけど、実は。10社近く受けてって。
10社か。
そうなんです。中にもう、2時間とか喋ったりしたとこもあったんですよ。
すげえ。
楽しすぎて。
すごいな。すごい。
いや、ってなった時に、
うんうんうん、
やっぱ好きなんだねってなって。そうなんですよ。で、戻っちゃったっていう話です。
なるほど。
なるほど。
いや、でもいいじゃないですかね。そういう気づきがあったってことですもんね。
そうっすね。ああ、うん、これでいいんだな、つって。落ち着いてます、今。
いやー、いや、なんか、俺もだからそろそろ転職活動とかまた始まるので。
あ、そうっすか。あ、そうっすね。
一回ストップしてたんだっけ？
あ、ストップしてました。結局、その、もうあれです。自分一人じゃあれだなと思って、なんだ、マイナビ薬剤師の人と、今、情報をいろいろこう、
うん、
これどうなんですかとか質問とかして、で結局また、もう一回だけ、あれです。ウェルシアチャレンジしてみようと思って。まあ、それダメだったら、もうツルハでいいかな。いいかなつか、ツルハでいいかなつか、ツルハで受かるかどうかは置いといてたんですけど、はい。まあ、ツルハやって、まあ、それでもいいなら、そうそう、もうまた別のところかなみたいな、もうそんな感じですね。そうそうそう。なんで、まだなんですけどね、うん。そんな感じです。そんなことを話していると、そろそろ1時間ですね。1時間4分ってところなので。はい。
はい、
今月もというか、まあちょっとね、ずれましたけども、はい、ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
じゃあ、今月末に根本さんのって感じですかね。まあ、末じゃなくても、ね、まあ、ずれても全然いいと思うんですけど、はい。はい、
また、
よろしくお願いします。
はい、いろいろ薬剤師っぽい話がもっとできるかなと。
そうですね、確かにね、うんうんうん、また話していきましょう。
はい、
はい、 ということで、はい、よろしくお願いします。じゃあ、ね、今日のところはこんなところで終わりたいと思います。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも。では、閉じますね。失礼いたします。